皆さんおはようございます。今朝もですね、こうして街道とまたネットを通してご一緒に礼拝に集うことができまして、心から感謝いたします。7月も第3週となりました。毎日もうね、飽きもせずといいますか、本当に暑くって、この湿気のすごい日が続いておりましてね、ちょっと皆さんもお疲れ気味でしょうか。我が家もですね、熱はないんだけれども、なんか喉が痛いよねみたいなのを家族で言っておりまして、まあ、そのような、ね、形でちょっとこう具合を悪くしている方も他にもおられろうかと思うんですね。まあ、この急激な暑さで、なんかこう夏の本番に来たなっていうこともまた同時に感じるわけです。先週から先週でですね、私たちの教会の施設幼稚園の方が夏休みに入りまして、各クラスの夏季特別保育が始まっています。先週は年長さんの一泊キャンプがありまして、今週は年中さんと年少さん、加えてまた小学科もですね、夏のプログラムを行うということです。今週もですね、暑さの中みんな元気に一周乗り越えられますようにとお祈りいただければありがたいなと思います。さて、この6、7月、私たちはいかに生きるかということをテーマにしながら御言葉を分かち合っています。創世記の1章から11章までの神話物語を読んでるんですね。この創世記の最初の物語、非常にこう神話的なファンタジーのような物語が続きますけれども、この物語を私たちはこれぞ史実であるとは読んでいない。これが歴史そのものであるではなくて、この物語はそれぞれの物語が書かれた時代の常識や文化をもとにしながら、その時代の人たちが自分たちが悟った神様とはこういう方で、私たちはこうやって生きるものなんだという、そのメッセージを当時流の書き方で書き記したものです。だから私たちはこの物語を解釈しながら、今の私たちに分かる形で読み解いていく必要があるんですね。創世記2章、アダムとエバの物語を振り返りますと、私たちはそこから2つの大事なことを分かち合った。神様は泥をこねて初めの人アダムを創造するが、その鼻に命の息を吹き入れられたと聖書は言っていた。命の息、息という言葉、ネシャマーというヘブライ語で呼吸を表す言葉でした。呼吸は一方的に息を吸って終わりではなくて、当然吸ったら吐くんですよ。吸って吐いて吸って吐いてが呼吸なんです。神様は私たちの鼻に命の息を吹き入れられた同時に、私たちがその吹き入れられた息を神様に向かって応答していく、応えていくものとして私たちは創造されたんだって二章は伝えてたんですね。加えてもう一つ言うならば、神様は初めの人アダムを作りながら彼を見て言われた。人が一人で生きるのは良くない。人間は一人ぼっちで生きていくっていうことはできないんだって。だからこそ共に生きる仲間が必要なんだということを神様はあの2章で私たちに示したんです。じゃあ3章、エデンの追放物語では私たちは何を読んだか。食っちゃいかんよって言われた木の実を食べてしまう。それは人間の弱さですよ。なんかダメと言われたら欲しくなるようなもんで、お医者さんから痩せなさいよと言われて、ああそうだなと思って 2,3 日我慢してもついついあんこに手が伸びる、なんちゅうことは誰にだってあって、そんな私たちだからね、神様はその私たちの弱さをよくご存知だ。しかしその上でなお私たちを信頼してくださっているんですよ。私たちはね、お前はダメだって言われて生きてるんじゃなくて、神様の信頼をいただきながら生きてるものなんだよ。それがあの3章の物語でした。創世記4章、カインとアベルの物語から何を読んだか。あの物語も人間の弱さを赤裸々に記していた。カインはね、弟アベルと自分を比較しながら、ああ弟の方が私より神様に愛されてると思った。あるいは比較の物語なんですよ。自分と誰かを比べながら生きていく私たちに対して神様はね、言った。お前が私に恥ずかしくない真正面から向き合っていると思うなら胸を張って生きていきなさいって。 どうして誰かと比べながら自分の命の価値を測ろうとするのだ、そうではなくて私と向き合って生きていけばいいんだよって伝えてくれたのがあの4章の物語でした。先週お読みしました6から9章のあの箱舟の物語は何だったか。あの箱舟の物語、40日40夜の大洪水があり、その後水が引いていって世界はもう一度再創造されていく、その物語の中でノアは孤独や不安の抱え、そして飲んだくれてもう真っ裸になってわーって酔いつぶれるようにして醜態をさらした。人間はそうやって時々もうダメだって、私には無理だって諦めたくなるような時ありますもんね。だけどその私たちに対して神様は私たちがへこたれるその前にもう約束の虹を与えてくれているっていうのがあの話なんですよ。約束の虹って何か、それはね、神様が永遠の救いを与えるって、永遠の約束を与えてくださったんです。それもまた力によって私たちを無理やりねじ伏せて支配するではなく、愛と忍耐を持って私たちと向き合うとの約束をしてくださった、それがノアの箱舟の物語だったんです。さあ今日神話物語のラストにあたりますバベルの塔の話です。私たちはこの箇所から一体何を読み解くでしょうか。今朝もいかに生きるかということをテーマにこの箇所を読んでみたいと思います。11章バベルの塔の物語、あらすじはこんなもんなんですね。当時世界は皆がですね、一つの共通言語を使っていたという。ある時人々がシンガルという土地に流れ着きまして、そこに住み着いた。で人々はそこに巨大な塔を有する大都市を建設し始める。それを見た神様はですね、6節で言うんですね、彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだと。そして神様は彼らを混乱させる、言葉を乱すんですね。意思疎通できなくなり、人々はちりぢりバラバラに去っていったっていうのがこのバベルの塔の話です。このバベルの塔の話は、実はこれまで読んできました他の神話物語とは若干毛色が違うんですね。っていうのは何かと言いますと、実はこの物語のベース、土台には古代世界の状況がすごく影響を与えていると言いますか、人間とはねとかっていうその話の前に、実は古代世界の様子が非常によく色濃く出ている話なんです。少し説明をしますと、物語の舞台でありますシンガルっていう土地は、今で言いますとイラク、中東のイラクあたりにあたると言われています。あのイラクあたりにはですね、チグリス・ユーフラテスという巨大な川が流れてまして、昔ね、あの社会科、世界史とかで習いました四大文明とかありましたでしょ。四大文明言えます？エジプト文明とかメソポタミア文明とかいろいろありましたね。あのメソポタミアがまさにこの土地なんですね。で、この、まあ、ですから本当に古い時代から栄えた土地でして、このチグリス・ユーフラテス流域、まあ、古代メソポタミアは非常に巨大な建造物を建築していくということが実際にあったんだそうです。ジグラットと呼ばれる建物があった。形は遠くから見ますと山に似ているんですけれども、1階部分があって2階部分があって3階部分があってっていう非常に巨大な建造物なんだそうです。でどれぐらい巨大かと言いますと、紀元前2100年頃って言いますから今から4100年ぐらい昔、そのメソポタミアで建てられました一つのジグラットは1階部分が 62.5m×43m っていうのが底辺部分なんだそうです。でどれぐらいかと言いますとね、今私たちが礼拝しておりますこの会堂が、だいたいこの高段からその入り口の壁ぐらいまでが 13.5 メーターぐらい でこの横幅っていうのがだいたい8メーターから8点ちょっとぐらいなんですね。測りましたよ、ちゃんとメジャーでこうやってでね、そうやって考えますと、この4100年ぐらい昔に建てられたジグラットの1階部分だけでもうこの街道が 8個から10個ぐらい入るようなそういう大きな建物だっていうんです。しかも高さは11メーターに及ぶ1階部分だけで、ですからここの高さが、まあ、うちの教会段々になっておりますから、まあ、今皆さんが見ております私のとこですね、この高段の天井から多分床までがだいたい3メーターぐらいかなって、で考えたらこれの3倍から4倍ぐらい、1階部分だけでもそんなに大きいんですよ。2階部分は 38.2m×26.4m、 高さは 5.7m って言ってますから、これまたおおよそですが4倍ぐらい、もうめちゃくちゃなこのピラミッド型の建物だったっていうんですね。そしてそのジグラットの一番上には月の神を祀る神殿を載せていたっていうんです。そうやって巨大な建造物がもう4000年以上昔に立っていた。この物語は実はそういう人々の状況っていうものをベースにしながら書いている話です。だからね、読んでいきますと3節以降でこの人々はレンガを作りそれを焼こうって話をしますが、そこの後に石の代わりにレンガを用い、漆喰の代わりにアスファルトを用いたっていうふうに書いてます。石とか漆喰っていうのは古代イスラエルの建築資材です。一方のレンガやアスファルトっていうのは当時のメソポタミアの建築資材です。最先端の資材です。ですから何を言ってるかって言ったらね、この物語はあんな田舎臭いイスラエルの、まあ、イスラエルも当時なかったでしょうけどもね、あんな田舎臭い地域のものじゃなくて、私たちは最先端の建築資材を持って巨大な建造物を建てるんだっていうのがこの話の前提なんです。そして4節を見るとその彼らの問題点がすごくよくわかる。彼らはこう言いました。さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう。注目したいのは天まで届くっていう言葉なんですね。天まで届くっていう言葉は一体何を言ってるかって言ったら、文字通り高い建物をじゃなくて、これは神に並ぶほどのっていう意味合いなんです。つまり何かって言ったらね、彼らは私たちは今この地上の中で最も最先端の技術を有していて、誰もが及ばぬほどの力を国力を持っていて、だから私たちは神に並ぶほどに、いや神そのものになれるほどに強いものなんだという、そんなおごりがあったっていうのがこの話のスタート地点なんですね。今朝のこの話、何を言わんとしているかって言いましたら、今回のタイトルにしましたが、おごるな危険っていう、まさにそれなんです。おごるな危険なんですよ。彼らはおごっていたんです。私たちは神に並ぶものなんだ、私たちは神なんだ、そんな気持ちで彼らは生きていた。それに対する警告の物語が今日の話なんですね。さてそうやって神に並ぶほどのって言われますと、私たち自分たちを振り返るとね、いや私たちは謙虚ですから、そんな神に並ぶものなんてそんなおごってはおりませんって私たちは思ったりするんですね。でもそこで聖書はそうだよねって簡単に言ってくれない。聖書は人間をよく理解していますからね、人間の弱さっていうものをよくよく知ってますからね、いや私はそんなにおごりませんって、おごっていませんってっていう私たちに対して、本当にそうってどっか聞いてくるんですよ。聖書の中にもう本当どこ見ても各所、旧約は特にですけれども、偶像礼拝に対する禁止っていうねことがすごく強く言われています。偶像って何って言ったら、文字通り木や石でね像を作って神様や言うて拝むっていう、そういう行為ですけれども、聖書が指摘している偶像っていうのは本当にその像を作って拝むか拝まんかだけではなくて、心の在り方っていうのをすごく強く意識してるんですね。で何かって言ったら、そもそも偶像なんていうものは 私たちがこうありたい、こうあってほしいっていう願望を表すための道具ですよ。その願望をどっか正当化していくために偶像なんていうものは作られていく、いわば自分たちの都合の一つの塊なんですね。でその偶像が拝まれていくっていうことは、その行為そのものというよりも、聖書が私たちに対して指摘したのは、あなたはね、自分の都合や願望を神に並ぶほどのものにしていないかっていう、そういう問いかけなんです。私たち生活の中で神様と自分のなんかこれはどうしようしたいなっていう出来事があって、さあ二者択一です、どっちしますかっていう時に、自分の都合をこう優先させていく、致し方ない都合ではなくて自分の本当にやりたいことをね、都合だけをこう優先させていくなんていうことがやっぱ時々ありますもんね。神様ごめんね、ちょっと固めつぶってって思いながらやっていくっていうこと、1回2回だったらそれはまあもうぐらいで終わりますけどね、終わるのかな、いやそんなこと僕は決めちゃいかんのですけれども、でもね、だんだんだんだん人間というのは慣れていくものでして、さっきのお医者さんからダメよと言われたのに数日したら甘いもの食べたくなるとかっていう話しましたが、それ続けていったらいつの間にかお医者さんの戒め忘れて食べるのが当然になるようなのが私たちでしょ。だんだんだんだん、まあここまでいいや、ここまでいいや、ここまでいいやが続いていくと、それが日常になるのが私たちの弱さなんですよ。それが偶像化していくんですよ。今実際私たちのこの日本バプテスト連盟の中でちょっと問題視されている行動がありましてね、このコロナが始まりまして、もう3年目になりましたが、いろんな教会がインターネットで礼拝を配信するっていう行為を始めていった。もちろんその間いろんな事情があって教会に来れない方々、お仕事のことがあったりね、感染予防のためにって、そうやって礼拝に来れなくなる方々が多く出てきた。そしたらそれが長くなりすぎて、今度は礼拝いかんでもネットで見れるからいいじゃないねっていう人たちが出てきてるっていうんですよ。礼拝は後で見たらいいけん、自分はもうこの日曜日の昼間これがしたいけんそっちにするとたいっていう、そういう人たちが増えてきて、本当に礼拝って何っていうことが改めて今問題視されてるっていうんです。小さな事柄かもしれない、しかしその小さな事柄を当然視してしまう時に、私たちはどっかおごりが始まるんですね。ここ数週ハムロリンさんの小説の話をしてましてね、もう先週3週でもうネタ切れですって言ってましたけど、ありましたありました、もう一個ハムロリンさんのね、風渡るっていう小説がありましてね、物語の主人公はジョアンっていう青年で、彼はその物語の中でですね、大分の大名でありました大友宗麟が南蛮人の女性との間に子供が生まれて、でその子がジョアンっていう名前なんですね。でこのジョアン、見た目は完全に南蛮人なんだけども、メンタルの面でというか心の部分では日本人でっていう、まあ、こういう青年のその、ね、戦国時代のこう葛藤みたいなのが描かれていたりもするんですが、でこのジョアンが宣教師と話す場面があるんです。宣教師は聞く、ジョアン、人間の最も大きな罪は何だと思うかね。ジョアン答える、神の御教えに背くことです。すると宣教師は言うんですよ、その通りだが具体的に言えば傲慢ということだよって。神を二の次にして自分の都合を優先させていく、それが罪なんだってこの小説の中ではズバーンって言ってるんですね。どっか私たちは自分たちのことを振り返りながら、私はどうだったんだろうかって、このバベルの塔の物語は、あんな風になっちゃいかんねって他人事で読んでいい話ではなく、私はどうだったかってどっかこう問われてくる話なんです。ではそのように問われていく私たちは、この物語、こっから先どう物語を読んでいくのか、 単なる警告として厳しい言葉として読み終わってしまうのか、それともこの物語を通して私たちは希望や慰めを見出していくのか。私は希望や慰めを見出したいんです。それを皆さんと分かち合いたいんです。だからここからぐっともう一歩進めて物語を読んでいきたい。物語を読んでいく中でね、神様は人々の姿を見て傲慢になってるっていうことを思ってね、何をなさったかって言ったら言葉を乱した。意思疎通ができなくなった。途端に人々は散り散りバラバラに去っていくという、これもまた人間の弱さでしてね、自分とこの人は本当にお互いよく理解し合っているっていう時には本当に協力できるんだけれども、疑いを持った途端に人間脆くなっちゃうし、絆なんていうものはあっという間に壊れてしまうものでもある。そんな弱さを神様はよく知ってたから言葉を乱したっていう、まあ本当にこれまたね、今の NHK 大河鎌倉殿の13人見てらっしゃる方もあるかもしれませんけどね、前回は先週は選挙で1回お休みだったんですね。でその前が源頼朝が亡くなるというところまでだったんです、話は。で、まあ、今日から新シリーズなんですが、さあどうなるかちょっと楽しみですが、あの話でもそうで、平家を滅ぼしていくまでは頼朝は自分を支えてくれる御家人たちに本当にこうよく尽くそうとするしね、ある意味では下手に出ていた。しかし一方、平家を滅ぼした途端に、権力を持った途端に彼の中の疑心は非常に膨らんでいって、自分を追い落とそうとしているんじゃないかと思った有力の御家人だとか、また自分の弟たちを殺害していく、暗殺していくっていうことがね、ずっと描かれてきた。まさにあれなんていうものは、疑いを持った瞬間人間は脆くなるっていうことの表れなんですけどもね、そうやって人間の弱さっていうものを神様はよく知ってる。ではこの物語の中でこっから私たちが何を読むかなんですが、ここで私たちはあることを注目したい。人間は神に並ぶものになりたいと思って高く高く登っていこうとしました。では神様はどうなさっているか、まあ、さっき言った混乱させたというのはあるんですが、注目したかったのは五節なんです。人間は高く高く塔をそびえ立ててね、神になろうとしていきますが、五節で神様はこうなさる。主は下ってきてって、何気ない物語のね描写のように見える、しかしこれは神とは何ぞやっていうことを本質をズバッと言った言葉なんですよ。私たちが信じる神様とはね、どこか高く高く遠くにいて私たちをこう上から眺めながら、ああもういらんことしとるなって判断なさる方ではなく、神は自ら私たちのところまで下ってきてくださる方なんだ。私たちがいらんことしでかして弱くって傲慢であって、しかしその私たちのところに下ってきて私たちと同じ目線に立って見てくださる方なんだって聖書は告げたんですよ。だって下ってこんだって神様分かったはずですよ。私たち見ながら、ああもういらんことしよるばいって。でも下ってくるんだ。神様はその私たちと同じ場所まで下ってきて、そして私たちをよくご覧になる。ああ思い上がってんなって。そこで神様は一つの働きをしたのが言葉を乱すですよ。これもね、よくよく考えてみたらすごいことだと思いません？この野郎と言って滅ぼそうと思ったら滅ぼせるんですよ。先週読んだノアの箱舟の時には40日40夜のあの大雨大洪水をもって人々を飲み込んで滅ぼしたんですよ。しかし神様はあの物語の最後に告げていたではないか。私は約束の虹を与えるって、永遠の約束をするって。力を持ってあなたたちを叩くんではなく、私は愛と忍耐を持ってあなたたちと向き合うという永遠の約束をなさったんですよ。その約束はこの場面において 神はおごり高ぶるバベルの町の人たちをで滅ぼしたのではなく、彼らの言葉を乱しながらもなお生かしてるんですよ。神様は警告を与えた。ではその計画とは何か、またまだもう一段階ぐっと踏み込んでみますね。この物語は私たちに対する警告なんだけれども、その計画を持った警告なんだけれども、その警告を最もよく表しているのが9節です。9節の中でこのように書かれている。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。バベルとバラルという言葉が描かれています。バラルという言葉は混乱という意味だと言われています。まあ、実際人々は言葉が乱されて混乱してチリチリになっていったんだからバラルなんでしょうね。でもここで不思議に思いません？もしこれが本当に警告のだけで終わってしまうならば、この物語はバラルの塔っていう話でよかったじゃないか。この町の名前は混乱バラルと呼ばれるでよかったじゃないか。でも聖書が告げているのはバラルと呼ばれたではなくてバーベールと呼ばれたって記している。バラルが混乱であるならばバベルって一体どういう意味なんだろうか。実はね、バベルっていう言葉、もっと正確に言うならばバーブイルっていう言葉らしいんですが、そのバーブイルという言葉の意味は神の門っていう意味なんだそうです。神様に至る門、救いに至る門、それがバーブイル、バベルだと記されていました。ここに至って私たちはね、この物語の真意というところにたどり着いたんですよ。聖書は私たちに告げる。力を持った人間たちはおごり高ぶっていくよ。私は神だと自らを神と並ぶものかのようにしておごり高ぶっていくよ。しかしそのおごり高ぶりの先には何がある。彼らはね、本当に私はどのようにして生きていったらいいかという生き方を見失い、その結果彼らは混乱バラルしてしまう。しかしもしあなたたちが自分たちのもとに下ってきて共に生きてくださる神と出会うならば、その神との出会いがあなたにとって救いの門バーブイルになるんだよ。それがこの物語なんだ。私たちにどう生きるかって問うてくる物語だったの。おごり高ぶり神から外れていくのか、それとも謙虚にへり下り神と向き合いながら生きていくのか、それがねこの物語なんですよ。先ほどね、礼拝の始まり聖書の言葉を読んでいただきながらね、自分の中でしまった、もう一個こっちの箇所を選べばよかったかもって思った箇所があったんですね。旧約聖書イザヤ書57章15節っていうところにこう書いてある。イザヤの57章15節です。神様が言われた言葉、高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。神様はね、聖なる方で高く高く私たちとはるかね超越した方としておられるって。しかしその方は打ち砕かれて謙虚に神と向き合おうとしている者と共にいるって言ってくださるんですよ。まさにこのバベルの塔の話そのものなんですよ。私たちは今おごるか、それとも謙虚に神と向き合うか、そう問われたんだ。 神学者であります関根正雄がこのバベルの塔の話について、物語についてこんなことを記しています。バベルの塔の物語は人間の弱さを明確に示す。人はとても自己中心なのだ。自分を尊大に見せたがり、信仰においてすら自己中心になろうとする。ところがだからこそ私たちは新約聖書に記された神の奇跡を思い起こす。この人間の罪を救うために神の子は自ら最も低い形で生まれた。そして神の前にへり下ったものという、へり下ったものとして正しい神との関係を自ら示した。あ、そうなんだって。まさにへり下って私たちの傍らにまで来てくださった神の姿を知ってるんだ。あのイエス・キリストが私たちにとってその方だったんだ。そのイエス様は今私たちに対して何というか、今朝の聖詩ヨハネ福音書14章6節でこう語りました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。イエス様は自ら私たちの傍らに下ってくださって、そしてご自分を示しながら、私をちゃんと向き合いなさい、私があなたを神へと導くと。私を通してあなたは神としっかり向き合い、信じ、結ばれていくだろうって、そうやって告げてくれたんですよ。私たちずっとこの11章まで、創世記の11章までね、神話物語を読み進めながらいかに生きるかの話を考えてきました。その最後、私たちが示されていったのは、今私たちの傍らに自ら下り、神様を示し、救いに至る生き方を、今私たちが本当に混乱ではなく平安と希望を持って生きるにはいかにすべきかを示してくださったイエス様の存在にたどり着いたんです。今日からまた新しい一週がスタートしていきます。いろいろ暑かったり、わーってね、なんかうめきたくなるような出来事もあるでしょう。だけど私たちは今朝このバベルの塔に示された話をずっと思い起こしながら一周を過ごそう。おごるな、危険、傍らに来られた神の子がおられる、その方をしっかり感じながらこの一周また歩み出してまいりたいと願います。この一周皆さんにいっぱい神様の祝福がありますようにと願い、お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝私たちは創世記11章バベルの塔の物語を読んでまいりました。古代世界の神話物語です。しかしその物語は今の私たちにいかに生きるべきかを明確に示してくれます。人は己が力を誇ると傲慢になり、あなたを見失い、果てには混乱バラルしてしまいます。しかし神様、あなたはそんな私たちの弱さをよくよくご存知だから、自ら私たちの傍らにまで下ってくださり、私たちに伴ってくださいます。あの救い主イエス様はまさにそのような方でした。イエス様は私たちに今も告げます。私が道であり真理であり命であると、私と向き合い救いに至りなさいと、そうやって私たちを招いてくださいます。神様、どうぞあなたを見失うことなく、あなたを信じしたい、一日一日一歩ずつ歩み出す私たちでありますように。時々いらんことをしちゃうことはありますが、そんな時はどうぞ固めつぶって許し、また私たちが再度あなたに立ち返っていけるよう信仰を強めてください。今この時代の中で、あなたをまだ知らず、バラル混乱の中にいる方はあるかもしれません。どうぞそのような方も一緒に、あなたに至るバーブイルを一緒に歩み出せるように、この礼拝へとお招きください。 すべての技をあなたの御心の中で行ってください。感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。